旧約聖書ゼファニア書第2章の1節から3節。共に集まれ集まれ、恥を知らぬ国よ、判決が出されぬうちに、もみ殻のようにその火は飛び去る。主の燃える怒りがお前たちに望まぬうちに、主の怒りの火がお前たちに望まぬうちに、主を求めよ、主の裁きを行い、苦しみに耐えてきたこの地のすべての人々よ、恵みの技を求めよ、苦しみに耐えることを求めよ、主の怒りの日に、あるいは身を守られるであろう。以上です。予想もしない出来事が起こるとですね、人はパニック状態にですね陥るというふうに言われています。まあそのパニック状態がいろんな状態ですけど、このですね、新学期が始まるこの時期というのはですね、非常に学校でですね霊が出るそうでですね、はい、まあ霊が出るんじゃなくて、霊が誰かに乗り移るということが一番まあ僕なんか考えるとですね、思春期のですね、そういう精神的なこのですね不安定さからそういうふうになるんだろう。まあ浄土真宗のお坊さんもみんなそう言うんですよね。幽霊とかですね、霊とかは浄土真宗にもですね、キリスト教には少しありますけどですね、何か霊が乗り移るっていうことは浄土真宗にはないっておっしゃってたのでですね。で、まあ誰かにですね、先週もですね、その浄土真宗のでお坊さんが言ってるスクールカウンセラーなんですけど、行かれたら霊に乗り移られた子供がいたってですね。でそれをまあですね、いろいろ話を聞きながらカウンセリングをしながらだんだん収まっていくんですが、いやそれを知った周りが大変だったそうですね。クラス中が、まあ、恐怖に怯えてパニック状態になって、だいぶ過呼吸で倒れたって言ってですね、ってその子に乗り移ってるからその子が過呼吸になるかって思うと、そうじゃなくて周りの子がバタバタと倒れていくというですね、はい、これは明らかに集団パニックであってですね、何かがそれが悪いものが乗り移っているわけではないというですね、まあ、そのことをですね話をしておりました。でどうしてそのパニックになるかですね、どうしてその子たちが過呼吸になるか、まあ、それはやっぱりその心の中に不安定さっていうんですかね、なんかそういうのが蓄積されているからですね、何かそういうのが起こるとわっと出てくるんだろうな。ですから霊が乗り移った子どものカウンセリングよりも、その何ていうか表に出せないような子どもたちの心をですね、どうするかっていうのを考えなきゃいかんねって話をですねしておられたのが非常に印象的だったですね。でそういう中でですね、霊に乗り移られたりですね、倒れないしたい、全く何にも感じない子がいるですねまあその子を見るとですね、家族がですねきちっとしてるっていうことなんでしょう。まあ、ですから不安っていうのはですね、やっぱり自分のですね生きてる中でですね、やっぱり頼るものがないとかですね、そういうところの不安なんだろうなと思います。でゼハニアはですね、主の日について語っています。これはですね、主の日とは審判ですね、最後の審判の日、主の判決が下される日、主のですね怒りが燃える日のことをですね、ゼファニアはですね予言として語っています。まあユダもですね、ユダの人もですね、主の戒めを守り苦しみに耐えてきた、しかしですね、その最後の日の時にですね、恐れをののいている、パニックになるぞって話ですね。その中で、ゼファニアはですね、3つのことをですね求めなさいというふうに今日教えています。一つはですね、主を求めなさい、これは神様を求めなさい。二つ目はですね、恵みの御業を求めなさいですね。ですからですね、神様からいただいた恵みの技、それが何であるか、それをしていくってことを求めなさい。三つ目はですね、苦しみに耐えることを求めなさい。ですから主を求め、恵みの技を求め、苦しみに耐えることを求めなさいって語られる。で神様は必ずですね憐れんでくださる。だからこれらのものをですね神様に求めなさい。どんな最悪の状況の中にあっても、私たちはですね神様を求めていくということがですね、一番自分の心にですね平安を与えるものだっていう、まあ、パニックにならないでしょうということでしょう。まあ、東日本大震災の時にですね、首都圏ではですね、もうパニック、もう相当パニックになったんですよね。まあ、あの日だけじゃないんですよね。あれから確か半年ぐらいはパニックになったと思うんですよね。何がパニックになったかっていうとですね、 まずみんなが考えたのはコンビニのですね、ものが全部なくなったってことですよね。これはパニックですよね。まあ、次の日に行きましたらですね、コンビニのですね、置いてある文房具も全部なくなってたんですよね。必要ないですよね。消しゴムからシャーペンの芯まで何にもないんですよ。だから人間のパニックっていうのは面白いなと思ってですね、水とかですね、食べ物とかだったら分かりますけど、ほとんど何にもないですね。で、次は何がなくなったかっていうとガソリンですよね。もういきなりみんな、まだガソリン、車にガソリンが入ってんのにみんなですね、ガソリンスタンドに行ってですね、最高ですね、12時間待った人がいるんですよね。で、12時間待った人にインタビューしてですね、もう空なんですかって、いやもう3分の2入ってたり、じゃあやめりゃいいんですよね、どうせまた来るのにと思って、これもパニックですね。結局やっぱり年の弱さっていうのはその辺なんだろうな、人々がですね、冷静でいられないですね。で、プラスですね、原発の電気が全部止まるってことでですね、停電になるっていうですね、計画的停電なんてことをするもんだからパニックになるんですよね。もう面白いなと思いながら見ておりましたですね、別に 2,3 日電気が止まろうがですね、冷凍庫のものがですね、腐るぐらいでですね、いいのになっていうふうにはみんなならなかったってことなんでしょう。で、一番パニックを起こしたのは誰かっていうと、海外からですね、日本に来ている人たちですよね。まあ、原発のですね、放射能のことが噂が流れてですね、もうどんどん帰っていったですもんね。まあ、一番情けないのはですね、ですね、宣教師さんたちがみんな逃げたっていうのがね、っていうですね、東京に留まった宣教師はですね、ルテ教会の中で誰もいなかったですね。みんな逃げたですよ、九州にですね。と思いながらですね、多分昔の宣教師だったらそんなことはせずですね、逆に福島の方に行くんだろうなと思いながらその姿を見ておりましたですね。まあ、そういうふうになるとやっぱりパニックなんですよね。パニックが起こすのは何かっていうと、結局その人の中に一体何があるかってことなんだろうと思います。主を求め、主を祈り、主の御心に従って冷静になって生きていくんだったら、必ず主が助け出してくださるという信仰があればですね、パニックにならないで済むのじゃないかなと思いました。まあ、ゼファニアはですね、主に求めよ、主の恵みの御業を求めよ、苦しみに耐えることを求めよってつながって、これは必ず神様が憐れんで導いてくださるから、祈ることをですね、冷静に行いなさいということなのでしょう。何かやるのではなくてですね、すぐにできること、長くできること、求めているものは何か、それをまず祈り求めなさい。まあ、そこから私たちのですね、人生を過ごしていくということだろうと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち、どのような状況の中にあっても、まず主を求め、主の祈り、主を祈り、そして、導いてくださる神様を信じることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。どうか病床にある方々、死に直面している方々、悩み苦しんでいる方々には主の御心によって慰めが与えられますように。今日も私たちに与えられた仕事をなすために、どうかあなたが聖霊に豊かな祝福を与え、すべてのものを用意してください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。